今晩恵みをいただく御言葉は黙示録12章7節から12節までです。啓示録12章7節から12節です。それでは、黙示録すなわち啓示録の12章7節から12節を宣言いたします。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼らと共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたが勝利の主であられ、この地上に降りてこられ、そして私たちもあなたを信じ、あなたに会って歩むとき、私たちも勝利者側で進んでいくことができる、この幸い特権を感謝いたします。暗闇の世の中です。暗闇の時代、また悪魔サタンがその最後の時の短いのを知って暴れ回っている状況でありますが、しかし私たちはその中においても徹底的に守られる保証をイエス様にあって得ていることを感謝いたします。どうか今晩あなたが私たちにあなたの真理の御言葉を豊かに与えてくださすように、教えてくださすように、どうか取り継ぐしもべのこの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、ともどもあなたの命に豊かに預かり尽くすこの時とならせ、体調不良を覚えている生徒たちにあなたが癒しの御手を与えて、それ本当に健やかに御前において礼拝が捧げられますように、どうか助けてください。またこのインターネットの回線をあなたが守り清め祝福してください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。そしてメリークリスマスですね。12月25日、まあ、本当はですね、ユダヤは日没から1日が始まりますので、12月24日の日没から、ね、25日の日没までが、まあ、いわゆる、ね、まあ、この、クリスマス、ね、まあ、イエス様のご降誕を祝う日ではあるんですけども、本当に、ね、今世界中からメリークリスマスが取り除かれているんですね。まあ10年ぐらい前までは別にそうではなく、ね、もう本当に日本でも、ね、メリークリとなんか略した、ね、言葉がもう流行っていたんですけども、けれどもオバマが大統領になってからですね、このメリークリスマスを取り除いてハッピーホリデーって、それを世界標準挨拶にしようと、いうことで、なんか最近の、英会話のなんか基本のところで、ね、最近 アメリカではメリークリスマス言ったら失礼に当たるんだよとか、なんかそういう言葉が、ね、出てるみたいですね。つまりメリークリスマス、これですね、メリー、これは、ね、お互いに喜び楽しみ合おうっていう、まあ、そういう、ね、一緒に喜び楽しむ、そのことを表すのがメリーで、クリスマス、これは、ね、クライストプラスミサ、キリストプラスミサでクリスマスですから、キリストの礼拝、ね、ですからクリスマスはもともとキリストの礼拝という意味ですから、メリークリスマスは、ね、キリストの礼拝を共に喜び楽しみましょうという意味なんですね。だからメリークリスマスなんですけども、これをですね、取り除く、もう本当に悪魔サタンがですね、もうオバマを通して、ね、もう要するに世界中にいろんな宗教者がいるから、だから特定の宗教を荒らすの、なんか不愉快になる人がいるから、だからメリークリスマス取り除いて、でハッピーホリデーにしようという運動が、ね、始まった。じゃあもう本当に私たちはじゃんじゃんメリークリスマス、メリークリスマス、キリストの礼拝を喜び楽しみましょうなんですね。本当に悪魔サタンがですね、その自分の時の短いのを見てですね、本当に怒り狂って、もう世界中からこういうふうにキリストを取り除こう、取り除こう、なんとかしてキリストを亡き者にしようというふうに、世界的に動いて、オバマ大統領もそのサタンに操作されてですね、そういうことをしてきたわけです。本当に私たちはそういうことを、そういう運動を許すわけにはいきません。このクリスマスという時期、本当にイエス様のご降誕をお祝いするんですけども、なんでキリストをご降誕を祝うか。もう救い主が来たからですね、私たちを救ってくださるお方、全人類を罪から、悪魔、サタンから、死から、呪いから救ってくださるお方、キリスト。このお方が来るから、だから、クリスマスさん、めでたいんです。一緒に喜んで叱るべきなんですね。今日の箇所、黙示録、すなわち啓示録を、開いたんですけども、ここにおいて、悪魔、サタン、天において戦争が行われました。悪魔、サタン、もともと、そんな力ないんです。ミカエルとその軍勢、と戦って、負けて、で、まあ、ただし天の戦争は、場所取りの戦争なんですね。殺し合いの戦争ではなく、悪魔サタンは天でもう一切居場所がなくなりました。で、それで地に投げ落とされたんです。で、それで、天によって喜びの声が、湧き起こりました。十節の、ところで、鍵括弧のところ、十節以降、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。アーメン。投げ落とされました。この悪魔サタン、これは日夜兄弟姉妹たちを神の御前で告発する者、これが悪魔サタンの性質ですね。悪魔という日本語のギリシャ語は、ディアボロスというんですけども、ディアボロスの意味は告発者、あるいは、訴える者、罪定めする者という意味なんですね。皆さんの中で、兄弟姉妹の中で罪定めしたり訴えたり、する、人いたら、そういう人は悪魔の性質ということになってしまいます。兄弟姉妹を告発するということ、これ本当に私たちは、よく気をつけなくてはなりません。むしろ、この悪魔サタンのというこの告発者に対して逆にイエスの血を、私たちは、宣言するべきなんです。この、告発するということ、日夜、彼らは私たちの神の御前で訴えているものは投げ落とされた、これ書いてありますね。訴えるものは投げ落とされてしまいます。悪魔サタン、なんで訴えたがりなのか。それ自分が悪いんです。悪魔サタンは自分自身が悪いんですね。けれども、誰かを訴えると、こいつのせいだ、こいつが、この全ての災いの元凶だっていうふうに指さすとですね、自分がその瞬間だけ悪くないかのような気がするんですね。そういう自分が一番なんか害毒をまき散らし、また悪どいことを、している、訴え、悪魔サタンは、訴えるものなんです。私たちはむしろ悪魔サタンを神の御前に訴える、べきなんです。 本当にこの御言葉を通して私たちは悪魔サタンの技をもう光の下にずるずる引きずり出すわけです。今回のこのコロナ、ね、本当にこのコロナは本当に主の御前に訴えるべきです。主よ、このコロナのゆえにこのクリスマス礼拝が本当に例年通りにみんなと、ね、面と面を向かってできませんでした。主よ、このコロナを訴えます、ね、またコロナを作ったものを訴えます、ね、これをこそ私たちはするべきであって兄弟姉妹を訴えるべきではないんですね。お前がコロナにかかったから、ね、自分がコロナにかかったから、ね、まあ、そういう訴え、ね、これは本当に私たちはご法度です。兄弟姉妹の間においてはむしろ私たちはコロナを訴え、悪魔を訴え、サタンを訴えて、そしてこの、ね、投げ落とされた、ね、この性質、ね、これを私たちはこのコロナに対して、ね、コロナは地に投げ落とされた、ゲヘナに投げ落とされた、ね、このことをこそ私たちは宣言して、ね、行くべきなんです。本当にこのコロナの、ね、災いの中において本当に世の中世間で訴え合うということが、ね、はびこってしまっています、ね、本当に症状がない、ね、うちに、ね、本当に人々に広めてしまうというこの、ね、悪どい性質、ね、このゆえにですね、本当にただ単に普通に人と人会っただけで、普通に一緒に食事しただけで、ね、食事をする会うこと、これね、いいことじゃないですかね。このいいことをしたゆえにですね、まあこういう災いにあってしまう。まあ中には確かに罪のゆえに、ね、罪のゆえの接触、ね、というものはあるんですけども、しかし、そういった罪を犯して、ね、いるのではなく、ね、むしろ、ね、普通に兄弟姉妹たちが会って、ね、まあ、教会の中でも、ね、礼拝とか、ね、そういう兄弟姉妹出会うこと、これは、ね、教会の基本的な性質ですから、これやめるわけにはいきませんけども、ね、しかしもうそれで、ね、感染したら、毎日そういう事例があるとしたらですね、もう本当にそれによって教会の交わりが壊れてしまうような、ね、本当にこういうものを許してはならないんです、ね、訴えて、そしてもう世界から根絶、ね、する、ということをしていくべきなんです。でこの悪魔サタンは、ね、本当に天から、ね、投げ落とされたと書いてあります。キリストがこの世に降りてこられたこと、これはこの悪魔サタンの技を打ち砕くこと、ね、これが、その最たる理由なんですね。私たちはこのクリスマス、ね、になるに至るまで大降雪、ね、アドベントの期間を過ごしましたね。あのアドベント、ね、キリストのご到来を待ち望む期間を、ね、アドベントって言うんですけども、でこの聖書の中で一番最初にアドベントが、ね、その定義された、一番最初にキリストのご降誕が、ね、それが宣言されて、そしてキリストのご降誕を待ち望むようになったのは一体いつからなのか、これですね、かなり早い時期です。創世記の3章なんです。創世記の、ね、1章2章においては本当に神様が、ね、天地を作り、人を作り、人と男性と女性と神様が本当に仲良しの、ね、状態、それが1章2章だったんですけども、それを壊したのが3章、だったんですね。3章において蛇、すなわち悪魔サタン、あの古い蛇が、ね、エデンの園の中にニョロニョロ、ね、来て、でそして、ね、エヴァを惑わし、そしてアダムも、ね、その食べてはならないと言われていた実を取って食べてしまって、でそしてその瞬間にこの男性と女性の目が開かれた、ね、創世記の、3章のところに書いてあるんですけども、でそれで、ね、神様がそういう風の吹く頃、神様がこのアダムとエヴァに声をかけられて、アダムどこにいるのか、アダムは、ね、もう自分が裸だった、ということを知って、でそれで、ね、怖くて、でそれで、イチジクの葉っぱをつづり合わせて、その自分 の、ね、あの恥ずかしいところを隠した。でなんで、ね、自分が裸であることを、ね、知ったのか、あの善悪の知る身を取って食べたのか、ね、アダムは人のせいにするんですね。あなたが私のそばに置いたこの女が私に勧めたので私は食べました、ね、人のせい、ね、相手を訴える、ね、この悪魔サタンの性質、これは相手を訴える、本当に私たちはこれを除かなくてはなりません。でそれで訴えられた女の方は、ね、 蛇が私を惑わしたのです、ね、蛇の方に、ねまあ、自分は、ね、私がやりましたとか、ね、ごめんなさいとかそういったことは一切なく、蛇が私を惑わしたからです、ね、ただそれだけ、人のせいにしただけ、ね、人のせいにしただけという性質は投げ落とされてしまう性質なんです。エデンの園から、ね追放されてしまう、ね天から投げ落とされてしまう性質、それは兄弟姉妹を訴えるという性質、そういう人は、ね、投げ落とされてしまうけれども、ね、このイエス・キリストの性質、この性質は覆うんですね。また罪を、ね、取り除く、また悪魔サタンを打ち砕く、ね、滅ぼす、そういう性質です。でこのアドベントは、ね、のアドベント開始宣言が、ね、なされたのは、ちょっと14節から、創世記の3章14節から見ていきますと、ここに蛇に対する、ね、呪いの言葉があるんですね。女が、蛇が私を惑わしたからですって、ね言った後に、神様が蛇に対して言った言葉、それ創世記3章14節からです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アーメン。ね、ここです。創世記3章15節、これがアドベントの開始宣言、ね、なんであり、そしてこの、ね、イエス・キリスト、すなわちこれここで女の子孫と、ね、記されているこの言葉です、ね、あの子孫、これヘブラ語でゼラと言います、ね、単数形です、ね、女の子孫、ね、子孫たちにではなくて子孫に、単数形の子孫、ヘブライヘブル人の手紙を見ますと、ね、この単数形の子孫こそイエス・キリストであり、そしてこの悪魔サタン蛇の頭を踏み砕くお方、このイエス・キリストが宣言されました。ですから全人類ですね、この宣言がなされた時以降、全人類はみんなこの女の子孫イエス・キリストを待ち望む期間、アドベントに入ったんです、本当に長い長いアドベントでした。この創世記3章15節からアドベントが、ね、開始宣言されて、そして死を解く鍛えて、ね、見た目を救わせたまえや、そのモードに入ったんです。カネさんはこの創世記3章15節において救い主の、ね、その宣言をなされた、その時以降ですね、本当に人類はこの救い主を待ち望むモードに入ったんです。神様もこの救い主をこの世に送り出すモードに入ったんです。神様は、ね、このアダム・エヴァを通して、ねその子供を通して本当に神様に聞き従うその神の民を、ねまず確保したかったんですけど、しかし、ねこのアダムとエヴァから生まれた、ね、カインとアベル、ね本当にアベルは殺されてしまい、カインは人殺しになってしまい、でそれで、ねセツという、ね第3の、ね、子供を通して、この全人類に救いをもたらす神を呼び求める、ね、人を起こそうとしたんですけど、しかしそれも、ね人の神の子たちが、ね、人の女を美しいのを見て、でそれで身勝手にそれをめとって、でそれで、ね、悪をはびこらせてしまった。で結果ノアの洪水が起きたわけです。でノアの洪水以降、ね神様は本当にノアという本当に神様を恐れ敬う、ね、家族を通して、全人類に神様を恐れ敬う人の群れを起こしたかったんですけど、しかし、ねこの、ね、セム、ハム、ヤペトの子子孫孫、ね本当に神様から離れた、ね、生活をするようになってしまった。でそこで神様は一人の人アブラハムを召し出したんです。だからイエス・キリストの系図はアブラハムから始まるんです。神様このアブラハムを選んで、そしてアブラハムから神に聞き従う子孫、神様の律法を授け、神様の律法通り守りをこなせる、そのアブラハムの子子孫孫を通して、このイエス・キリストを この女の子孫、悪魔サタンの蛇の頭を踏み砕く子孫を起こすようにしてくださったんです。
皆さんね、今普通にあのパスタがあのメッセージあのなさっているから、皆さん普通に聞いていると思いますけれど、皆さんが今聞いているこのメッセージというのはすごいものなんだよ。アダム以来の子子孫孫、その中からは女の子孫と呼ばわれるべき神様の予言された子孫は生まれませんでした。アダム以来ずっと子子孫孫、子子孫孫、子子孫孫、神様が創世記3章15節で女の子孫と宣言されたこの子孫は生まれませんでした。そしてアブラハムになって、アブラハムが神様の呼びかけに信仰によって応答するんですね。信仰によって応答するものが女の子孫から生まれた証拠なんですね。皆さんいいですか？皆さんが今どういう立場であるかって言ったら、皆さんは信仰によって応答するアブラームの子孫であるならば、皆さんは女の子孫、イエス・キリストによるものなんですよ、ね、信仰によって皆さん自身が応答しない、ね、応答しない、信仰によって嘘つきやめなさいって言われた時に嘘つきをやめる、ね、応答したんですね。だから信仰によるアブラームの子孫なんですよ。信仰によってね、あれこれをやめなさいと言われた時にそれをやめて生きるということがアブラムの子孫なんですよ。信仰によって今までしなかったことをね、主の仰せであるならばするということがアブラムの子孫である証拠なんですね。人類はこのアブラム一人を主が起こしてくださって、そしてこのアブラームを通して約束の子イサクが生まれます。そしてこの約束の子イサクがアブラームから見た信仰を受け継いで、そして信仰によって神様がアブラームに言った言葉、それを受け継ぐんですね。信仰によって、だからまだアブラハム子孫なんですよ。信仰によって先祖アブラハム以来の先祖たちが、ね、信仰の先祖たちが、ね、やったことを受け継いだ人たちをアブラハムの子孫と言ってるんですよ。だからアブラハムの子孫の中に信仰を受け継がなかった人たちもたくさんいます。だから彼らはどうなったか、アブラハムの系図からは省かれていきます。エサオ、ね、エサオの子孫たち省かれていきます。だから信仰によって、信仰によって、信仰によって、これが今私たちがアブラハムを父と呼べる、ね、その条件に合っているかどうかというのを皆さん自身でこれをね、本当に診断できるんですね。ああ、私クリスチャンになってから、ね、聞いた言葉が私にこれダメだよって言った時にそれをやめたか、これしなさいって言われた時にそれをね、したか、ね、それによって皆さん自身が信仰によるアブラハムの子孫であるかどうか、それがね、診断できるでしょ、診断できるでしょ、診断できるでしょ。信仰による子孫はアブラハムからなんですよ。アブラハムからなんですよ。すごく嬉しい今日のメッセージですね。アブラハムの子孫であるかどうか、それがね、自分で確認できる、こんな素晴らしい。だからね、クリスチャン長年やっているんだけど全然治らない人というのは教会通いはしているんですよ。建物通いしてる。建物通い。ね。もう長らく長らくしている。 ということなんだけど、信仰によってね、我が癒された、我が清く正しくなった、我が新しくされたというこのね、体験がなければアブラハムの子孫とは言えないんですね。アブラハムの子孫、そのアブラハムの子孫の系図の中に、アブラハムを通して信仰がね、どんどんどんどん尽くされて、尽くされて、尽くされて、蓄えられて、蓄えられて、蓄えられて、それがこう、ますが、神様のよしといった、そこまでに達した時に来てくださったのがイエス様なんですよ。だから、イエス様は、信仰によって、ね、待ち望まれた人々の信仰をこだえて来てくださったお方なんですよ。イエス様はこのクリスマス、創世記3章、15節で、神様が私たちのために、このキリストマスを用意してくださいました。そしてこのお方が、私たちの先祖が、神と人の前で滑ってしまったそのすべての事柄をまだ立て直すお方として私たちに来てくださるということと、人間が立ち向かえない悪魔サタンのこの誘惑やあらゆるこの悪どいその狡猾な知恵、それに勝てるようにとイエス様自身が私たちに来てくださったんですね。いいですか皆さん、今日のこのメッセージの中で皆さんがね、自分自身が信仰によってアブラハムの子孫であるということを本当に自分の信仰をこう確かめてみて、あ、やっぱ私はアブラハムの子孫であるということが確認されたとするならば、皆さんは2020年、腸がいくつついていいかわからないくらい幸せなものです。信仰によって本当にこのメッセージに預かっている皆さんが、以前のものは過ぎ去り新しくなって、以前の類は全部捨て去って新しくなって、以前の言い草、全部捨て去って、新しくなって、以前の立ち振る舞い、それは過ぎ去って新しくなって、信仰によってアブラハムの信仰の系図に加わった皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。アーメン。
結局、この人類歴史というのは、神様が人とコラボレーションをすることによって営まれ、そして神様の御国が広がっていくんです。だから福音書の最初はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図から始まるんですね。このアブラハムから、この信仰の父から始まって14代、本当にその14代いろいろな出来事が起こるんですけれども、信仰者が、人が神様と共同作業してコラボレーションして、そしてようやくイエス・キリストがこの世に送り出されていくんです。神様はなんですぐさま、ね、このイエス・キリストを、ね、もう創世記3章15節の時点で、ね、この女の子孫をバッと、ね、表せて、ね、でそれで蛇の頭をすぐさま踏み砕かなかったのか、いやそれはできなかったんです。それは全人類の歴史は人と神とのコラボレーション、ね、そして本当に人と神様との営みの中で、男性女性、ね、そして神様、この、ね、営みの中で命を紡ぎ出して、人の側が神様の御言葉に聞き従って、そしてこのイエス・キリストを証しするということ、このことなしにはですね、神様人類歴史には関われないんです。アブラハムの子孫かどうか、先ほど甲斐先生から、ね、チャレンジを受けました。皆さんが本当に信じて、そしてこの信仰生活を送って、もっと神様に対する愛が増し加わり、またもっとこの神様と共に歩んだことの実りが豊かに実っていくとするならば、本当にそれはその道は幸いですけれども、アブラハムの子孫といえども、ね、 エサウは離れていきましたね。またアブラハムの子孫の中からも本当に多くの子供たちはいるんですけど、しかし本当に信仰を握りしめた子子孫孫だけがこの系図に乗せられて、そして、ね、イエス・キリストへとつないでいきました。本来系図に乗るべくもない女たちも信仰によるひとっ飛びでこの系図の中に入り込んできました。だから、ね、この、私たちがアブラハムの子孫イエス・キリストの系図に入るかどうか、これは信仰、そしてこの御言葉に聞き従うこと、これにかかっているんです。この悪魔サタンは、ね、投げ落とされたと、この目視録、ね、12章に書いてあるんですけども、兄弟姉妹たちは一体何によって悪魔サタンに勝利したのか、それを書いてありますね。目視録12章の、11節見ますと、順章の11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アメン。何によって打ち勝ったか、子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえです。アメン。この子羊の血、イエス様の血、これは全人類のために流されたものです。しかし、この、ね、全人類の誰も彼もが、ね、救われたかというとそうではないです。2番目に、証の言葉と書いてありますね。子羊の血、1番目。2番目は、証の言葉。ですから、イエス・キリスト、このお方こそ我が救い主です。私はこのお方を証します。という、この、ね、2本立てによって勝利するんです。
キリストを救い主とするその信仰告白、それによって神様が立てられたこの救いの計画、それの基準に私たちは立ちすることができるんです。証の言葉はそれだけではなく、私たちがイエス・キリストを信じてから明かさなければならない言葉はたくさんあるわけなんですね。日々のこの生活の中において私たちはチャレンジャーにならなければなりません。人の中に生きている時にやっていいこととやってはならないことはあります。人はへつらでできてもクリスチャンであるゆえに私たちはやってはならない。そういったこともあります。人が飲み食いして、人がそれを本当にもう普通にやっているとしても、私たちの信仰によって持たされたこの良心というものがそれを嫌がる時もあります。あらゆるこのチャレンジの時に私たち自身がイエス・キリストにあって、イエス・キリストの血潮によって清められた良心、それに従って、清められた良心、御言葉が、今この場所は行くべきではない。今この話はするべきではない。今このことに加わるべきではない。今この道に行ってはならない。今このことをやってはならない。という日々のチャレンジがあるわけなんですね。その時に私たちが、あ、やめた、やらない、そういうことで、ね、そのことをやめるということではなく、イエス・キリストを明かす、証の言葉が必要なんですね。イエス様を信じるゆえに、私はこれこれをやめた。イエス様を信じたゆえに、私はあの道は行かない。イエス様に会ってこのことをするわけにはいかない。そこに私たちがやってはならないことに対して、本当にそのやってはならないということを、この良き良心を与えてくださった主に感謝して、気づかせてくださった岡田の名前を褒めたたえて、イエス様のゆえにやめます。イエス様のゆえにします。という証とともに、やめるなり、まだそれを実践するなり、をすることによって、私たちのこの証の言葉を日々増やしていかなければならないですね。証の言葉というのは、私たち一人一人がイエス様の前で着なければならない、この新しいこの衣、それを私たちのこのイエス・キリストにある証の言葉によって一つ麦、一つ麦、紡かれていく。ということが聖書には書いてあります。皆さんも私も本当に日々イエス様の血潮によって清められた良心、そしてまだイエス様の御言葉によって分かるようになったこの摂理の正しさ、それゆえ教えられた ことがあるならば、ことをするなりしないなり、その時に必ずイエス様のゆえにする、イエス様のゆえにしないということを明かすことによって、一つむぎ一つむぎと、この本当に新しい聖なる衣の紡ぎをできる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメ ン。
そうです。ですからイエス様とのコラボレーションです。イエス様の言葉、そしてイエス様の証、これをすることによって皆さんは悪魔サタンに勝利し、そしてこの暗闇の時代にの中において守られる保証が与えられるんです。本当に悪魔サタンは、ね、地に投げ落とされました。私たちがこの地上で生きている限りでは、ね、確かにこの悪魔サタンのもろもろの、その悪どい技の影響は受けなくてはなりませんけれども、しかし勝利する術が、ね、書いてあるんです。その、ね、守られた様がこの黙食遵守の13節以降を見ていきますと分かるんですから、黙食遵守13節から見ますと、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。アメン。ここにいて女、この男の子を生み出した女が蛇によって攻撃されるんですね。けれども、この女はことごとく守られました。確かに乙女マリア、イエス様を生み出した時、ヘロデがですね、それを殺そうとして、その地方の、2歳以下の男の子を皆殺しにするということをしたんですけど、しかし、このマリアとヨセフと赤ちゃんイエス様はことごとく守られましたね。それと同じように私たちにも、その保証が与えられるんです。この、17節見ますと、17節、すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていったって書いてありますね。この女の子孫の残りの者たち、これ要するに神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている人たち、これ今皆さん一人一人、そうですね、神の戒め、すなわち御言葉、聖書、旧約律法を、神の戒めと、戒めとも言われます。その旧約律法、新約聖書を守り、そしてイエスの証を保っている皆さんを主は守ってくださるんです。皆さんが、この、神の戒め、この御言葉を守り、そしてイエスの証を保っているならば、皆さんもアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図に加わっており、そして世の中のあらゆる災いから守られて、いかに蛇がですね、竜が、攻撃しようとも追いかけようとも、翼が与えられたり、また、この竜が大水を口から吐き出して押し流そうとしても、地面が助けてくれるんですね。その保証が私たちにも与えられているんです。悪魔サタンに勝利する、そのコツ、秘訣、その11節に、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに、彼に、すなわち悪魔サタンに、蛇に、竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと書いてあります。この命、これプシュケーというギリシャ語です。すなわち、命というよりも、この心臓が とかそういう命じゃなく、主権、思い、意志、感情の命なんですね。私たちのこの思い、意志、感情、これを本当に死に明け渡して、そしてこのイエス様の御言葉、イエスの証、イエスの血、これを握りしめるならば悪魔サタンに勝利するんです。それならば皆さんもアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図の中に入って、そしていかに終わりの時代、悪魔サタンの攻撃が激しくても、ね、皆様守られて、そして本当にイエスの証をしっかりと保つことができるんです。だからこの終わりの時代、本当に悪魔サタンがですね、このメリークリスマスを取り除こうとして、ね、本当に今生きがっています。本当に生意気になって、私たちは足の下で踏み砕かなくてはなりません。コロナ、足の下で踏み砕かなくてはなりません。皆さんが互いが互いに、ね、そんな、ね、罵り合ったり、ね、食い合ったり、ね、してる場合じゃないんです。皆さんは本当に兄弟姉妹を訴える側ではなく、悪魔サタンを訴える側、コロナを訴える側、そして皆さんしっかりとイエスの証と、またこの神の戒めを守り、そしてイエスの血によって勝利するんです。皆さんはこの時代、本当にこのイエスの証を保ち、また、ね、イエスの血潮を握り、そして証の言葉、私はクリスチャンです、私は神の戒めを守るものです、イエス・キリストこそが救い主です、イエス・キリストこそ我が主です、私はこのクリスマス、キリストの礼拝を本当に喜んで守るものです、メリークリスマスです、ね、本当に証しするべきです。どうかこの時代、本当にイエスの証をしっかりと保って、そして皆さんはこの時代でも燦然と輝くもの、本当にこのコロナの時代、ね、困難の時代、世界中においてクリスマスの礼拝が邪魔された、こんな時代を本当にイエスの証と、また証、このイエスの血潮を持って乗り切った、ね、本当に皆さんはやがて天国で、ね、いろんな時代のクリスチャンと、ね、共にアブラハムの食卓に着きます。ある時代の人たちはもう自分はローマのあの牢獄の中でライオンに食われてもイエスの証を守りました。ある時代では本当にもう魔女裁判が真っただ中においてもイエスの証を保ちました。で、私はコロナというもう本当に今までなかった時代でもイエスの証を保ちました。皆様天国において本当に自分は生きている間、本当にイエスの証をしっかりと保ったと、本当に正々堂々と証しできる皆さんでありますように、そしてこの時代から守られて、本当にイエス・キリストに属する者として誇り高く生きる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。
続けて、イエス・キリストにあって、証しを続ける私たちでありますように、イエス様にあって祈っていきたいと思います。イエス様を私たちにこの証ができるこの御言葉による成熟さを与えてくださいました。私たちはイエス様にあって証ができるこの心を与えられていることを感謝いたします。イエス様は私たちに新しい良心を与えてくださいました。御言葉によってまだ私たちが証すべきことを証せるようにと、その摂理も教えてくださいました。イエス様にあってこの時代のイエス様の証人となられますように、今日も祈っていきたいと思います。年末年始何かと忙しいところです。皆さんの健康状態が守られて、そして家族にまだ、残りの仕事に邁進できたらと思います。今日イエス・キリストに会って本当にしっかり祈って、そしてまだ残された年末年始を元気よく過ごしてまいりたいと思います。では主の御名を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマグクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。
アメン。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。
アメン。
そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。アメン。コロナもまたコロナを開発した者もここに行くべきものであることを私たちは宣言いたします。
アメン。
主よ、本当に生徒たち一人一人はただイエス・キリストの血潮と証の言葉のゆえに健やかで健康でまた力強くありますように、癒されたものでありますように。主よ、本当にこの年の瀬年末に入り、本当に忙しいものものがあります。今この時の中においても私たちはしっかりとイエス・キリストに会って証の言葉を守り、また戒めの神の戒めを守り、そして悪魔サタンに勝利する勝利者でありますように、またコロナに勝利する勝利者、またこの時代の諸々の悪から守られ、むしろ彼らを踏みつけ、そして本当にイエス・キリストの統治支配を光をこの時代もたらす私たちでありますように、あなたが今日一人一人をそのように導いてくださることを感謝いたします。どうか一人一人祈っております。あなたがその祈りをこのイエス・キリストの名前による祈りに応え、そして本当にこの時代光り輝く一人一人でありますように、あなたが導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。今日も祈っていきたいと思います。全世界の救われるべき魂が救われますように祈りましょう。世界とその中に住む人々にイエス・キリストにある救いの御業が起こされますように祈っていきましょう。かたくななイスラエルがイエス様に悔い改めて、あのカルバリの丘においてイエス・キリストを王とすることができますように祈っていきたいと思います。私たちの救われていない家族、まだ親戚、同僚、まだ友人知人の救いのために今日も祈っていきたいと思います。主にある全世界の働き人たちの働きが栄光のうちに働かれ、そして実を結ぶことができますように今日も祈ります。全世界の教会がイエス・キリストにあって万民の祈りの家となられますように今日も祈りましょう。今晩も私たちと共に礼拝を捧げ、そして祈り、一人一人が御霊によって満たされて、御心にかなった祈りのその全てを積んでいくことができますように今日も祈っていきたいと思います。イエス様にあるクリスチャンホームが最も幸せでありますように祈りましょう。そしてイエス・キリストにある素晴らしい子育てができますように、主にある本当にクリスチャンホームがお父さんは信仰の先祖となり、またお母さんはトーラとなることができますように今日も祈っていきたいと思います。全世界の政治、経済、文化、教育がまさに今困難の中にあります。その中においてもイエス・キリストにあって政治が、経済が、文化が、教育が本当に落ち着きますように、イエス・キリストの御心にかなった形で落ち着きますように、主が助けてくださいますように祈ってください。キリストにある若者たちが次世代のリーダーシップとなって、壊れている政治、経済、文化、教育の場を立て直すことができますように今日も祈っていきたいと思います。全世界には上に立てられている国民のために奉仕する王や大統領、権威者たちがいます。彼らが本当に主に仕える霊によって満たされて、そして主にあって立てられているその立場が国民に奉仕する立場であるということをしっかりと覚えて、そしてへりぐだって主に仕え、そして知恵深く国民のために営んでいくことができますように今日も祈りましょう。日本の救いと日本中の教会がリバイバルされますように祈りましょう。日本中の教会で賛美と 祈りが絶えない、その祝福の時が来ますように。そして日本中の救いが湧き上がり、主の皆が崇められますように。今日も祈りましょう。インターネットで今共に祈っておられる一人一人をイエスの皆によって祝福します。一人一人がイエスキリストに会って取りなし祈られたことによって、働く牛の口に屈こうしないイエス様に出会うことができますように。そして彼ら一人一人がイエスキリストに会って願われている、その願いがことごとく叶えられて主の皆が崇められますように。今日も祝福します。心の病とまた体の癒しのために祈りましょう。そして本当に全ての人々の心が癒されて、まだ体が癒されて、主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。アフリカの救いのために祈ってください。ヨーロッパの救いのために祈ってください。アジアの救いのために祈ってください。そしてイエス・キリストの皆と地上と命と栄光による救いの技が全世界に行き渡り、そして主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカトランプ大統領や、まだ今共和党のために祈っていきたいと思います。本当にイエス様に会って再動線が確実にされて、主の皆が崇められますように、今あがいているその全ての闇の力を主が全部取り除いてくださいますように、打ち砕いてくださいますように、打ち叩いてくださいますように、この時間祈っていきたいと思います。中国共産党、韓国の文政権がイエスキリストにあって取り除かれますように、滅びに至りますように、彼らの取り巻きが本当に力をなくしますように、この時間も祈りましょう。共産主義、社会主義、全体主義、特産主義、イスラム主義、これが地上からなくならなければなりません。なくなって本当にイエス様にある御言葉の主義が本当に全世界を覆いますように、この時間祈っていきましょう。キリストにある本当に栄光の事業所を今日も祈っていきたいと思います。彼らの事業所がイエス・キリストにあってピカチと祝福され、主の皆が崇められますように、PJを主が覚えてくださいと祈ってください。そして行動会社ビクトリーを主が覚えてくださいと祈ってください。ミリオンスマイルを主が覚えてください、祈ってください。ティアメディアがイエス・キリストにあって覚えられて大きく成長しますように祈りましょう。保健事業、福祉事業、教育事業、建築事業がイエス・キリストにあって盛んになりますように。そしてインターネット事業による主よ、本当にピカイチの事業展開ができますように、この時間祈っていきたいと思います。飲食事業の祝福のために祈りましょう。そして新しい教会堂を主が与えてくださいますように、そしてイエス・キリストにあるテピリンアカデミー、教育の場が与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。テピリンをする一人一人がイエス・キリストにあって摂理を得て、イエス・キリストにある祝福を得て、イエス・キリストにあって自由にされ、イエス・キリストにあって栄光化され、イエス・キリストにあって祝福された第一人となることができますように、今日も祈っていきたいと思います。全世界には本当に自然災害によって苦しんでいる人々がいます。混乱や迫害の中にあって苦しむ兄弟姉妹もいます。この時間祈りましょう。私たちの知らないところにおいて災害にあったり、困難やまだ迫害の中にあって苦しんでいる兄弟姉妹がイエス様にあって守られますように、祝福されますように。そして彼らが本当にイエス・キリストにある証人としてこの時代を灯すことができますように、今日も祈っていきたいと思います。まだ一人一人が本当にイエス様にあって今年中に主が応えてほしいという祈り課題があると思います。イエス様にあってその祈りが守られますように、イエス様にあってその祈りが祝福されますように、成就されますように、この時間祈りましょう。では主の御名を呼びます。
せーの、主よ、主よ、主よ。